今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダーレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの親子よしあきです。そして翻訳のイローナさんです。
おはようございます。
おはようございます。イローナさんね、先週先々週お休みだったんで、番組が30分に伸びて、初回と2回目がもういろんなさんいなかったのでね、大変でしたよ。
申し訳ありません。休んでしまいました。
いやもうね、いや僕も時間が広がったんで、はい、これどれくらいどうなのかなと思いながら、もう手探りでしたけど、
はい、完璧だと思います。
いやいやそんなことないです。いろんなさんは今日いるんでね、安心して番組の方できると思います。はい、というわけでイローナさんよろしくお願いします。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人健六法律事務所、ひばり行政少子法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地を水内科クリニック、株式会社振興開発安心ベントの有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週も素敵なゲストにお越しいただいております。医療法人新生会、新生会富山病院のフロアマネージャーさん、吉岡翔子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もうすごい可愛らしいですけども。
可愛いですもう桜が咲きました。
あ、本当ね。この医療法人新生会のフロアマネージャーってお仕事って、医療コンシェルジュみたいなお仕事と似たような感じなんですかね。
はい、主に総合受付の前に立ってまして、はい、外来診療に来られる患者さんが玄関から入って来られてから最後帰られるまで安心して診療を受けていただけるように、さまざまなサポートをさせていただいています。
はい、私も病院に行きますし、私の家族も病院にみんな行くんですけども、
はい、
病院に行ったら一番最初にお声かけいただくのが翔子さんで、
はい、
もう翔子さんのイメージがすごく大きくて、翔子さんのお仕事ってのはこの、はい、こういうフロアでの案内だったり、困った方、困った方しか来てないですけど、はい、のヘルプに回っておられるというね、うん、病院のもう一つの顔というようなイメージがありますね。
はい、はい、私もそれ気がつきましてですね、
はい、
私も、まあ、たまには新生会病院に行ったりするんですけれども、はい、いつも翔子さんの笑顔が、まあ今ちょっとマスクであんまり見えないんですが、やはり目がとても温かく迎えてくださっているのを安心しますね。
はい、
特に病院に初めて来られた方は、うん、まずどこへ行けばいいのか、はい、何をすればいいのか分かられない方も多いと思いますので、そういった方に声をかけして、保険証をお預かりして手続きをサポートさせていただいたり、あとは受付の仕方ですとか、どの科に受診したらいいか分からない方には症状を伺って看護師と連携して受診されるかをご案内したりしています。
今コロナ禍なので、
はい、
患者さんはそんなたくさんはおられるわけではないですけど、コロナになる前とかすごい受付が大変な時ありましたもんね。
月の初めは保険証を皆さん見せていただかないといけないので、
はいはい、
そういった時期によってはたくさんになることもあります、うん、
だからお待ちいただくのをスムーズにね、流れを作ったりとか心配りされたりとかも大変だなと思って。
そうですね、患者さんもとても温かい方が多くて、はい、もういつも優しい言葉をかけてくださったりとか、もうこちらがすごく元気をいただいていますので、大変な面もあるかもしれませんが、やりがいを持って楽しく働いています。
あ、そうですか。医療コンシェルジュさん、フロアマネージャーさんの立場から見て、この医療の現場っていうどんな感じですかね。
そうですね、 まあ、よくドラマで見るような緊迫した場面に出くわすことは私たちは少なくて、どちらかというと総合受付の周りであったりとか、各科の待合にいることが多いんですけれども、患者さんと近くでコミュニケーションを取らせていただいたりとか、あとは一緒に働くスタッフと助け合ってケアをお届けしています。はい、
いや、イローナさん的にそのコンシェルジュさんってどんな感じで思われたり。
私自身そういうのネーミングあんまり聞いていなくて、どっちかというとやっぱりフロアマネージャーの方がよく聞くような気がするんですね。でそのフロアマネージャーっていう、まあ、そういう職業は私ずっと富山県射水市にいるので、はい、もうどうしても新生会と結びついてもう仕方ないというか、
はい、
うん、そしてまあ翔子さんのようなこういう温かい方々、その気配りだったりとか、まあ、温かい心の持ち主っていうイコールみたいな私の中それしかないですね。
医療の現場というか患者さんって結構もうどうしたらいいんっていうパニックになってる時も多くあると思うんですよね。僕もずっと若い頃から怪我と病気がすごく多くて、病院に行くたびにどこ行けばいいとか助けてほしいっていうのが一番大きくあって、翔子さん的な方おられるとすごく安心しますね。
ありがとうございます。
いや本当
安心していただけるように、頑張ります。
新生会さんってやっぱりこれだけたくさんの方から支持されているのは、やっぱりお医者さんや看護師さんがね、優しい親切っていうのもありますけどもね、あのやっぱりそこにコンシェルジュさん、フロアマネージャーさんっていうのも置かれるというのは、はい、やっぱりそこは利他の心の大きな現れ、はい、だなと思うんですね。病院が表すっていうことの、
ね、そうですね、さっき矢後さんがされた質問についてなんですけども、まあ、病院にたくさんの方々が来られるじゃないですか、さっき翔子さんは、まあ、温かい人が多いと言われたんですけれども、でもやはり病気したり苦しんでいる人が多くて、まあ、そのためにちょっと余裕がない、まあ、自分もね、なんか病気になる時そうなんですけども、余裕がなくてちょっとイライラしたりとかすることも、まあ、そういうことあると思うんですが、それにもかかわらず温かくたくさんの人を出迎えていただいて、まあ、どうしてそういうことできるのかなとなかなかできないことですね。
そうですよね、
まあ、病気もそうですし、病気だけでなくいろんな苦しみであったり不安を抱えて来られる方もありまして、時々声をかけられるんですけれども、はい、まあ、可能な範囲でなんですがお話をじっくり伺うこともあります、はい、少しでも苦しみが和らいで楽になっていただけるように傾聴と言われるんですけれども、はい、援助のコミュニケーション技術もスタッフでみんなで学びまして、少しでも楽になっていただけるように努めています。
もう尊敬しかないです、私は、
ね、
絶対できないです
ね。だからこう今のコロナとかちょっとね穏やかになってきてますけど、1回目もう出た時とかはもう大変だったと思うんですよね、そのコロナって一体どうなのかと分からないじゃないですか。どれくらいの感染してどれくらいの症状になってとか、その中で診断したり発熱外来の対応したりとか、
はい、
でそれって院長先生も言ってましたけど、手挙げて私がやりますみたいな感じだったんですよね。
はい、私たちも今発熱外来の受付にも入ることがあるんですけれども、患者さんも不安な顔をして入ってこられるので、感染症ではあるんですけれども適切な対策をして少しでも不安な気持ちを取り除いて差し上げられるように、より笑顔でお迎えしないといけないなとは思っています。
本当ね、だからコロナとかって初期の頃第5波ぐらいまでって、本当こうお互いに命がけみたいな感じでしたからね、その中で各医療機関のね医療従事者の方々が本当に体を張って患者さんを救おうとされる姿、本当尊いですよね、
はい、
翔子さんもその中のお一人として活躍されておられるということで本当に尊敬してます。
リスペクト、
はい、お役に立てるように頑張ります。
はい、翔子さん、いろんな国の方々の患者さんも来られると思うので語学も必要ですね。はい、
そうですね、毎日のように日本人の方だけでなく、うん、外国人の方も来られてまして、まあ、流暢に日本語を話される方もありますし、日本語でのコミュニケーションが難しい方には英語と中国語の医療通訳士の資格を持ったスタッフがいますのでサポートさせていただいています。翻訳機能や通訳サービスもありまして。
あ、そうなんですか。
はい、そういったものも利用しています。
すごいですね。
翔子さん自身もすごい英語が堪能なんです ね。
実はまだまだ勉強中なんですけれども、
でも普通に喋っておられます
はい、普通に喋ってます。聞きましたよ、
本当ですか。
この医療通訳さんまたおられるっていうのはすごいですよね。
私も大好きなスタッフなんですけれども、言葉が通じない中で病気を抱えて医療機関を受診するっていうのはとても不安なことだと思いますので、まあ、通訳士の2人は本当にそういった不安を理解して、また国が違うと医療に対する考え方であったりその思いも違いますので、そういったベースも理解して差し上げられるように努めて、で私たちもスタッフから講習を受けてお互いにみんなで学んで、はい、対応させていただいています。
ね、ゲストに出演していただいた、はい、佐々木明人先生ね、はい、明人先生とかやっぱりすごくそういう部分意識されておられて、この間多文化のイベント射水市民国際交流協会と発信する会で明人先生がお話をしていただいたんですけど、やっぱりその医療機関に来られる時に、まあ、言語は通じないっていうこともあるんですけど、保険とか、
はい、
お金の問題ですね、お支払いが分からないっていうのはやっぱり国々でシステムは違うので、はい、やっぱそこら辺も不安なんですよね。だからその海外の方々、富山県におられる方々で、
はい、
病気になったんだけど保険のこととか分からないから、お金たくさんかかるのかなとか、そういう不安で治療を控えたりされる方もおられるかもしれないですもんね、
はい、
だからそういうことをもっともっといや大丈夫ですよみたいなことで、こういう場合こういうふうにしたらいいですよとかね、アドバイスがいただけると海外の方も安心かなと思うんですけど、
はい、もう本当にそれが大きいんですね。私もちょっと最近、まあ、あることがありまして、病院にかかったんですけれども、
はいは
い、いろいろ不安が大きくて、やっぱり治療の方法だったりとか、たとえ日本語が分かってもその医学用語っていうのは分からなかったりすることもあるんですね、
はい、
やはりそこがもうサポートがもうどうしても必要になったりするし、矢後さんが言われたように保険のこと、その例えば国からの助成金があるとかないとか、なんかそういう場合もあるんですが、こちらは分からないんですね、そういうことが。はい、もうそういうサポートがあるともう本当にありがたいですね。
そうですよね。やっぱそういうことをお聞きになられたりとか現場でされるんですかね、翔子さん。
そうですね、私自身はあんまりそこまで深くは関わらないんですけれども、医療通訳士として入っているスタッフの中には、国によっては検査や治療を受ける前に金額を提示される国もあるそうで、日本は終わってってから、だと思うんですけれども、やはりその診察ですとか検査の途中にいくらかかるんですか、といったことを聞かれることもあるそうで、そういった不安がどこから来るのかっていうのが、やはりその方の持ってらっしゃる医療に対する当たり前ベースが日本とは違う部分がありますので、そういったところを理解して対応しています。
あの言語だけじゃなくて、うん、その例えばハンディキャップのある方々とかもね、
はい、
病院にお越しになられると思うので、うん、手話とか必要な時もありますもんね。
そうですね、はい、手話の資格も持っているスタッフがいますので、はい、対応させていただいてますし、みんなで少しずつ学んで、受付のサポートはほとんどのスタッフができると思います、
うん、あ、そうなんですか。
はい、どの科を受付するかぐらいまででしたら、だいたいどのスタッフも対応今フラマネージャーしてできていると思います。
あ、そうなんですか。それはどっか習いに行くんですか、はい、
あの通訳士の資格を持ったスタッフが病院の中で勉強会を開いてまして、そういったところで学んだりですとか、あとは検定試験がありますので、はい、検定試験を受験したりですとか、最初に指文字っていうんですけれども、うん、あいうえおの50音を指で表す指文字っていうのがありまして、うん、まあ、最低限それができれば通じると言いますか、
あ
通じる部分は限定的なんですけれども、はい、やはりその医療に関わるところ、治療ですとか診察に関わるところはしっかりと通訳士の資格を持った人が、持ったスタッフが対応させていただくんですが、そういった受付ですとか、最初の挨拶みたいなところはみんなでしています。
いや、それは心強いですよね、本当に。ね、私たちは普通にコミュニケーション取れると思っていますけど、うん、ハンディキャップのある方々とかはね、うん、どうしてもそのコミュニケーションの不安っていつもつきまとってると思うんですね、いろんな場面で。でそれが大事な医療機関でもっとその不安が高くなると思うんで、それが少しね取り払われるということはすごく心の負担、ね、なくなって、本当すごいなと思いますね、うん。
合理的配慮という言葉で指導を受けるんですけれども、はい、そういったサポートが必要な方にはサポートさせていただけるように頑張って学んでいきたいと思います、
う
ん、
はあ。もうフローマネージャー、コンシェルジュさんというのはもう普通に患者さんだけじゃなく、いろんな国々の方々、ハンディのある方々にも平等に対応されるということで、相当なこれ人間力とは言いますか、必要だなと思うんですけど、翔子さん自体学生の頃からもうこんな感じなんですか。
学生の頃は私はもう全く今のような感じではなくてですね、
あ、そうなんですか、はい、
実は高校受験に大失敗しまして、学生時代はなかなか自分の人生に前向きになるとか、まあ、誰かのために役立ちたいっていう気持ちとか、そういった前向きな気持ちになれない時期が長く続いていました。
それってやっぱり高校受験がうまくいかなかったっていうことが、そのネガティブな感じにずっとなっちゃったみたいな感じだったね。
そうですね、
多感な時だし。
そうですね、他に何もしてなかったのでは い, い、そうですね、そこしか見ていなかった未来が自分の描いていたものと全く違ってしまったっていうことに初めてショックを受けてましたね。
あ、そうなんだ、はい。でも3年間学校行ったらまた大学受験のタイミングが来るんで、はい、そこをまた気持ち取り直してまたやんなきゃいけないですもんね。
そうですね、ただ私は取り直すこともちょっとできずに、あのずるずると言ってしまってまして、
はい、
高校3年生の半ばを過ぎた頃に、うん、もう受験が見えてくるっていう頃にちゃんと勉強しようと思って始めたんですけれども、まあ、なかなか間に合わなかったですね。
あ、はい、そうなんだ。
ただ、まあ、高校時代は本当にかけがえのない時間だなと思ってまして、今も高校のクラスメートとは連絡をよく取り合うんですけれども、はい、クラスで44人いたんですが、本当に全員みんなで仲良くなれて、コロナがそれこそ始まる前は毎年実は同窓会を開いてまして、はい、なかなか毎年するところってないと思うんですけれども、はい、でみんなで近況を語り合ったりとか、私と同じように高校受験に失敗した人たちが多かったので、まあ、みんなで苦しい時期を過ごした仲間であり、今はその社会で活躍している仲間を見るとすごく誇りに思います、ね、はい。
そうなんだ。あの、で高校受験も石川県だと一つずつ私立公立しか受けれないので私立に行く。ただ私立に優秀な人もたくさんおられるわけで、その中でやっぱり先生とかが、うん、あ君はもっとできるよってサポートを多分してくれるんですよね。
あの私が入ったところが難関大学を目指すような、はい、そういった進学コースだったので、
そうなんだ、
はい、もう先生方もその失敗したかもしれないけれども次を目指そうっていう感じで、
あそうですよね、
はい、すごくサポートをしてくださっていて、
うんうん、
で私は3年間担任の先生が同じ英語の先生だったんですけれども、
はい、
春休みのような長期休みの期間にも補習をしてくださったり、本当に今思えばなんとか私を立ち直らせようとあのしてくださっていたんだと思います。
当時は数学が得意だったとか英語が得意だったとかあるんですか？
そうですね、得意だったのは数学かなと思います。
うん、
文系だったので数学が得意でもっていうところがあったんですけれども、まあ、その時にたまたま好きになって、数学は苦はなく勉強してましたね。
担任の先生は英語の先生かな。
はい、担任の先生は英語の先生だったんですけど。
で英語はその時に喋れるようになったと、
はい、英語は小学校に入る前から英会話教室に通ってまして、はい、そんなに勉強するための教室ではなかったんですけれども、英語の歌を歌ったりとか英語で劇をしたりして、それで学校で勉強が始まってからも抵抗感はなく勉強に入ることができたなと思います。
そのいろんな方のご縁もあって、支えてくれる先生や友達もあって、やっぱりそういう方々への難しい言葉かな、放音みたいなものがあったり、
そうです、ね、
こう活動のモチベーションになってるとか。
あ、そうですね、やっぱり3年間本当に担任の先生にはよくしていただいて、うん、最後大学受験という結果で恩返しすることはできなかったんですけれども、うん、ただまあ今病院で英語を話す機会があるので、うん、そういった時に先生から教えていただいたことを思い出しながら対応させていただくことで、先生の恩返しに少しでもなればいいなとはいつも思っています。
イローナさんってスムーズにずっと学校は進学してきた感じなんですか？
全然。
ああそうなんですか。全然そんなこと。
特に大学の頃はもう大失敗。
ああそう、
大失敗、大失敗の失敗ですけども、でも今から見ますとよかったと思います、
う
ん。
あそう、
はい、はい、
あの失敗ってあんまりないのかなっていう感じになってこないです。そしたら失敗だなと思ってたことって今になるとね、今ある自分を見ると、
はい、
これ失敗だったんじゃないんじゃないかなとか、
うん、そうですね、今から見ますと本当にそれで良かったなと思いますね。
私もですね、失敗してよかったって思ってます。今は失敗ばっかりですし、今も失敗ばっかりですけれども、はい、失敗してよかったって思いますね。高校時代は仲間に出会えることができて、今もその関係が続いていて、そういう仲間に出会えたっていうのは大きかったですし、先生との出会いも大きかったですし、大学時代もたくさんの友達に出会うことができて良かったって思いますね。
そうね、私もなんか失敗だと言えば失敗なんですけど、人生全部失敗だなと思いますけど、なんかそのうちなんかこうなんか起きたことをもうね、とりあえず対処してそれを解決していくしかないかなと思いながらいますけどもね、うん、なんかもう何をどうしていいやら本当にと思いながらおりますけども、
まあ結局のところ良いようになっているような気がしますね、
うん、はい、
はい、
そうっすね、
はい、
はい、 というわけで番組のお時間迫ってまいりました。来週もね、しょこさんにはゲストで出演していただいて、もっともっといろんなお話をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
はい、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はですね、しょうこさんが勤務しておられる新世界病院の院長先生、こちらの番組にも出ておられました学部先生の通信にありました言葉を紹介したいと思います。今日の話題にもなりました平等についてです。うん、命の平等を実践するために大切なこと、上から目線の心と言葉と行動にいつも気をつけること、自分はその人より本当に偉いのか考えること、人の価値は能力で決まるものではありません、ましてや経済活動の高などは一切関係ありませんという言葉がありまして、ぜひとも今日は紹介したいなと思いました。
いや、いい言葉ですね。いい言葉というか、私もそうだなと思いますし、そうあるべきだと私もこれからもずっと思っております。はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では、個人法人を問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子、大戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは、富山県射水市を世界に発信する会の公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただけました、皆様には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新世界、新世界富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、水内科クリニコ、株式会社新興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは医療法人新世界、新世界富山病院のフロアマネージャー吉岡翔子さんにご出演いただきました。来週もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きください。お相手は矢後義明、
イローナでした。
また来週。
また来週。終わりのない物語を完全に続く。